クリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
今日は神の御子イエス・キリストがこの世界に来てくださったことを一年に一度改めて時を定めて思い起こす日であります。普通誕生日のお祝いといえば生まれてきたその人をお祝いするためにその人がこの世界に生まれてこれてよかったね、一年間命が守られてよかったねと、祝福を告げる日であると思います。けれどもクリスマスおめでとうございますというこのイエス・キリストの誕生を祝う祝福の言葉は厳密に言えばその日に誕生日を迎えるイエス・キリストその方に向けられた祝いの言葉ではなくてその挨拶を交わし合う私たち自身に向けられたお祝いの言葉であります。私の娘たちは今キリスト教の保育園に通っていますが長女が年長となりましてクリスマスのページェントを保育園で行いました。羊飼いとしてイエス・キリストの生誕劇を彼女へ演じました。劇が演じられるホールに至る階段には年長児たちの顔写真とその一人一人のページェントに対する意気込みやクリスマスを迎えての一言が短くこう点々と貼られておりました。で階段の半ばに貼ってありました我が子の顔写真の下にも彼女のクリスマスを迎えるにあたっての短いコメントが記されていました。こういうふうな言葉でした。クリスマスは嬉しい。イエス様、生まれてきてくれてありがとう。親バカに聞こえてしまわないかと心配していますけれども、私はそれこそがクリスマスの祝いだと思いました。クリスマスの喜び、クリスマスの嬉しさは、イエス様が生まれてきてくれたということ。それはありがとうと感謝すること。つまり、このお方の誕生というものは、私たちのためになされた誕生であったということ。それがクリスマスおめでとうという言葉に込められた良き知らせであります。私たちはクリスマスおめでとうと挨拶を交わすごとに正確に言えばその挨拶を交わす相手に向かってこう告げていることになります。キリストはあなたのためにも生まれてくださいましたよ。この日はあなた自身のお祝いの日ですよ。おめでとう。その意味で世の人々がまるで自分の誕生日であるかのようにクリスマスプレゼントを交換し合うこと、あるいはサンタクロースが子供たちにプレゼントを配ることは、これは私は的外れなことではないと思います。それはクリスマスの意義を反映していることだと思います。この日は私にとっての祝いの日だった、喜びの日だった、この私におめでとう、よかったね、そう語りかけられている日であります。今日お読みしました聖書の言葉は私たちのためにお生まれくださったそのお方が語ってくださる言葉であります。この方の誕生がどうしてその方にとっての祝いではなくて私たちにとっての祝いであるのかがよくわかる言葉であります。クリスマスの主はこのようにおっしゃいます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。これは分厚い聖書の中でも最も有名な言葉の一つと言って良い主イエスのお言葉であります。これは何の説明もないほどに分かりやすい言葉であると思います。事実ここに書かれていることがこの身に起こったならばその時その人は慰めを受け喜びに満たされ救われるに違いありません。だからここで大切なことは この慰め深い言葉が一体誰に向けて語られた言葉なのだろうかということであります。そしてこの言葉に身を向ければ主イエスはこのようにおっしゃっていてくださることに気づくのです。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。私がこの言葉を語りかけ、救い、慰め、喜ばせたいと願っているのは、疲れている者、重荷を負っている者であれば誰でもなんだ。重荷を負って疲れてしまっている人、全ての人々なんだと主イエスはおっしゃるのです。おそらくこの主イエスの言葉を前にして、改めて自分の生活にこの言葉を当てはめて聞こうなんていう手続きは少しも必要でないと思います。この主イエスの言葉は私たちの心にダイレクトに飛び込んでくると思います。疲れている者、重荷を負っている者、それは私のことだ。心が張り詰めている、肩が凝っている、胸のあたりに重いものが今も疲れている、心も体ももうクタクタだ、それはこの私のことだ。この言葉の宛先っていうのははっきりしていると言ってよいのです。これは私たちに向けられた言葉でありますけれども、ただこのような慰め深い言葉が語られているだけだということでは意味がないと思います。どんなに素敵な言葉であっても、それがただの言葉だけ、絵に描いた文字だということもあります。しかしそれでは意味がありません。だからここで誰に向かって語られているのかという、その宛先、宛名とともに、それ以上に大切なことは、私たちがこの言葉を耳にするとき、何よりもここで語っておられるのは誰であるかということです。私たちの社会においても生活においても、言葉の重みというものは、その言葉自体が正しいか正しくないかにかかっている以上に、誰がその言葉を私に語ってくれているのかということの方がずっと重要であると思います。同じように、疲れているもの、重荷を負うものを休ませるという言葉も、事実そのものたちを真実に休みの中に入れる力を持ったお方が語るのではなければ、それは意味のないことであります。一体この私たちを休ませるとおっしゃるあなたはどなたなのですかと、宛先と発信者を特定する出会いの問いに至って、初めてこの慰め深い言葉を私たちは本当に聞き始めることになるのだと思うのです。そしてこの言葉をここで私たちに向けて語りかけておられるそのお方とは、今日はお読みしませんでした直前の聖書箇所において、すべてのことは父から私に任されているとおっしゃった、神の全権を手にしておられる神の一人子その人なのであります。私、すべてのことを父より任されているこの私があなたを休ませるんだ。多くの学者たち、説教者たちが今日の聖書箇所において注目しますのは、まさにこの主イエスのお言葉においては、不自然なことに私ということが強調されているということです。28節から30節の短い間に実に6回、私の、私は、私の、私に、私の、私のと、主イエスの私が連発されているのです。つまり、この私が、この私こそがあなたを休ませるのだ、そういう主の強調があるのです。主イエスは、その天の父よりの全権を持って、あなたを休ませようとおっしゃる。けれども、このような力強い言葉を聞いて、私たちはなお次のように問い始めないわけにはいかないと思うんです。それでは、私たちを休ませてくださるという柔和で謙遜なこのお方は、実際その御言葉をどのように私たちの人生に実現してくださるというのか、 その休みは一体いつ、どのような形で私たちはいただくことができるのだろうか。それはなお約束にとどまるものなのだろうか。あるものにはすでに与えられ、またあるものはまだ待たなければならないのだろうか。ここにいるあるものにはすでにそのような憩いが与えられていて、なお疲れ果て重荷のもとであえいでいると感じているものは、しばらくこの約束を固く握りしめながら待たなければならないのだろうか。そう問わざるを得ないと思います。私たちは今疲れていますし、重荷を負っています。しかも私たち人間が重荷のもとにいるということに関して言えば、これは洗礼を受けているかいないか、そういうことはあまり関係のないことだと言わなければなりません。主イエスの招きの声に応え、洗礼を受けたら生活の重荷の一切がなくなってしまった、疲れ果てることがなくなってしまったということはないと思います。しかもそれは正しい信仰を持っていないからとか、信仰の本質をまだつかめきれていないからとか、だから重荷が取り去られていないのでも、生きることに疲れてしまうことがあるということのことでもないと思うんです。キリスト者であろうがなかろうが、私たちは疲れています。重荷を負っています。同じように、主イエスのこのあなたを休ませてあげようという言葉に憧れを抱きます。この言葉はいつ実現するんだろうか。どんなふうに私の現実となるんだろうか。それはまだ将来の約束にとどまっているものなのか。そうであれば今はこの言葉よりも仕事や家庭から離れて1週間の休暇と温泉旅行を私は必要としているなと、そういう気持ちが湧いてこないではないのであります。しかしイエス・キリストというお方は、私のもとに来て私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られると招いてくださいます。それは将来のことではないのです。今私たちを招いている主イエスのもとに休みがある、そこに安らぎがあるのだとおっしゃるのです。柔和で謙遜なもの、イエス・キリストのもとでこの方のことを学ぶと、そこに休みがあるんだと言います。安らぎがあるんだと言います。将来の恵みとしてではなく、今ここにあるキリストの柔和、キリストの謙遜にこそ私たちの休みがあるというのです。これは一体どういうことでしょうか。私たちは柔和で謙遜な人というと、ある特定の人間の好ましい性格的資質を思い浮かべると思います。優しくて穏やかで、いつもニコニコしていて、高ぶったところがなく腰が低い、そういう性格的気質を柔和で謙遜なものという言葉で思い浮かべるだろうと思います。そこで主イエスというお方がご自分のことをあなた方を休ませる柔和で謙遜なものだと自己紹介されるとき、そういう穏やかな主イエスの顔を思い浮かべることでしょう。ところが主イエスというお方は、聖書を丁寧に読みますと、どうもそのような意味においては柔和でもなく謙遜であるともとてもじゃないけど言えないお方なのであります。いろいろ思い浮かぶ場面はありますけれども、例えば自分の腰帯を外してそれを鞭にして神殿から商売人を追い出すところなどは、これはとてもじゃないけど柔和とは言えないと思いますし、そもそも今日の御言葉一つ取っていっても、私たちが考える謙遜な人だったら、自分のことを指して謙遜なものだとは決して言わないと思うんです。謙遜な人っていうのは普通自分から私は謙遜なものですなんていうことは絶対しないと思うんです。それだからある神学者は言いました。主イエスの柔和さと謙遜さっていうのは、このお方の性格のことではないんだと。主イエスの柔和さと謙遜さとは、主イエスにおいてまさに形となっている神のへりくだりそのもののことを言うんだって言います。どういうことか。 フィリピの信徒への手紙第2章6節以下の言葉を思い浮かべればよいのであります。こういう言葉です。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。これが主イエスが柔和で謙遜であるということです。主イエスキリストの柔らかさ、主イエスキリストのへりくだってご自分を虚しくされる様というのは、神の身分と等しい方であるお方が神と等しいものであることに固執しようとはせず、自分を無にし、しもべの姿を取り、私たちと同じ血と肉をまとった人間となりきられたということです。つまりこの疲れ重荷を負うものを休ませるための宝物庫である私の柔和と謙遜さを学べとのキリストのお言葉とは、実はクリスマスの出来事そのものを語る言葉であると言えるのです。重荷を負って疲れているものはクリスマスの物語をよく学ぶと良いのです。そしてそこで知れば良いのです。2000年前のユダヤの町、ベツレヘムの馬小屋で、その会話桶の中で神の御子がお生まれになったということは、これは牧歌的な夢も物語でも何でもない、おとぎ話の話では何でもない。キリストにおける神の柔和さと謙遜の徹底性を語っている極めてショッキングな出来事、それが御子をお入れする宿はなく、その方は馬小屋の会話桶の中にお生まれになったという物語であります。天の神に等しいお方はご自分を小さく小さくされ、家畜小屋の中に生まれた血のみ子になっておしまいになったということです。クリスマスっていうのはイエス・キリストご自身の祝いではないと言いました。そうではありえないのです。なぜならば祝うべきことというのは、低められているものが高くされていること、損なわれているものが回復されていること、されること、疲れて重荷を負うものがその重荷が取り去られ、休みを与えられることにおいてこそ開始されるものであるとするならば、神の一人子はこの世にお生まれになることによって、高いところから低いところへ、富んだものから貧しいものへ、終わることのない命から死と隣り合わせなものへと減り下られたからです。それは何のためであったのか。私たちのためです。疲れているもの、重荷を負う私たちをご自分のもとに引き寄せ、休ませるためです。このキリストの減り下りのうちに、私たちの休みが開始されるのだという、そこにはあなたのために私は来たんだ、私はあなたを休ませるためにここに来たという声、その休みは将来にとって置かれるものではなく、今すでにここで始まるものだと語りかけてくださる方のその息遣いが聞こえてくるような声であります。このお方が私たちに向ける言葉とその眼差しは、天のはるか高みや、あるいは将来という遠いところから私たちに注がれているものではなくて、全く私たちと同じ高さと同じ場所にあって注がれているものであります。どれほどの近さからの言葉と眼差しであるかといえば、このお方が私たちと全く同じように疲れたものであり、重荷を負ったものであることに私たちの目を開かせることの近さなのであります。考えてみれば、主イエスの地上での歩みを思うとき、そこにあるのは休みとか 自由というものではなくして、寝るいとまもない働きと日々そのお方にのしかかる重荷でありました。だから率直に言えば、その方の姿っていうのは、私たちに休みを与えることができるような権威あるものの姿には見えないのであります。私たちの重荷を取り去ってくれるような方には決して見えないのであります。会話桶の中の忍び子として生まれた方は、ご自身助けを必要としているものにさえ見えるのであります。その方は自分自身が重荷のもとであえいでおられるほどに、私たちの近くに私たちと似たものとなっている。で、事実この方が最も重い重荷、ご自分の十字架を背負われた時、それを見た人々はこう言ったのであります。他人を救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りてみるがいい、そうすれば信じてやろう。その者はこう言ったんです。このようなものが私に休みを与える私の救い主であるはずはない。キリストの柔和と謙遜な徹底性、その方が本当に私たちのそばにおられるということは、私たち人間の目から見れば、そのお方がこのような貧しいものに過ぎないということであります。それほどのものであります。けれども、ここに決定的に私たちの休みが始まったのであります。キリストの十字架においてこそ、私たちの重荷は取り去られたのであります。この方が徹底的に貧しく、私たちと同じように重荷のもとにあえいでいるものであるからこそ、私たちの重荷は取り去られたのであります。初代のキリスト者たちがキリストの十字架の出来事を予言した言葉として重んじた旧約聖書の言葉があります。キリストの誕生の数百年前に預言者イザヤという人が語った有名なしもべの歌と呼ばれるものであります。その歌に次のように記されています。私たちの聞いたことを誰が信じ得ようか、主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか、乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った、見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている、彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。長く旧約聖書の言葉を引用いたしましたけれども、私はこれが今日私たちが聞きました主イエスの言葉の意味を徹底的に説く、そのような言葉だと信じます。多くのものは今日与えられましたマタイによる福音書11章28節から30節の、特に30節を読んで不思議に思うことがあります。その御前に重荷を下ろすことを命じてくださる主は、しかし重荷を下ろしっぱなしにするように求められるだけではない、そうではなく、私の首輝きを負えともおっしゃる。首輝きとは何か、馬や牛を農作業に従事させるためにつけさせる農機具のことであります。だからここでは主イエスの前で新たな重荷が我々に与えられ、 私たちはそれを追うように命じられているのだと言えます。教会に来たら重荷が下ろせると思ったのに、逆に主イエスの首輝というもう一つの重荷を負わされたとあっては、これはとんだやぶへびであります。あるいは何もかも世のしがらみを捨て去って別の人間として生きたいと思うほどに疲れているときには、この主の首輝を追うようにという招きの言葉は現実逃避の魅力的な言葉に思えるかもしれませんけれども、私はそのどちらも主の首輝の何たるかを読み損なうことではないかと思うのです。主の首輝とは一体何か。主イエスが私たちに軽いから背負えと言われる主の首輝とは一体 何であるか。私はこのように考えます。それはこの私自身が一度そのお方の前に下ろしたにのことではないか、そう考えることができるのではないか。聖書には自分の十字架を背負って私に従えという主イエスの言葉があります。一体主イエスから背負わされる首輝とは何なのか、十字架とは何なのか、合わせて考えることができます。そして私はこう思います。主イエスが追えと命じられる十字架、主イエスが追えと命じられる主の首輝、それはもはやこの私たちのものではなくなった、私の責任ではなく主イエスの責任となった人生の重荷のことだと考えることが許されるのではないかと思うんです。イザヤ書の言葉を思い起こすと良いのです。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。苦難のしもべのこの歌は、クリスマスに人となられた神の柔和と謙遜の理由そのものであります。クリスマスとは何か。神の御子が私たちの疲れと重荷をご自分のものとしてしまわれるために起きた神の愛の奇跡でありました。そのお方が私たちの重荷をご自分のものとして引き受けられた、それがクリスマスのメッセージであります。そしてそれはクリスマスだけではありません。その方のすべての歩みにおいて、その方の十字架の死に至るまで全部引き受けられた歩みでありました。私たちの休みが一体どこで与えられるかといえば、将来などではなくて今ここにもうすでに与えられているのだということが言います。なぜならば主イエス・キリストというお方はそのご生涯すべてを通して今ここで私たちにこうおっしゃってくださるからです。あなたの疲れは私の疲れなんだ、あなたの重荷は私の重荷なんだ、あなたを疲れさせるその重荷はもはやあなたのものではなくこの私のものなんだ。会話桶から始まり十字架に至るキリストの祝うことのできない苦難の歩みは、私たち人間の重荷を負った歩みと似ているということには尽きなくて、この方の姿が私たちに似ているから、私たちはその言葉を同一平面上で聞けるという、そういう恵みに尽きなくて、本当はそこでキリストが担い味わっておられる苦難重荷というものは、今私たちが自分のものとして負っているつもりの私たちの重荷そのものであります。これは例えでも何でもありません。私たちが今その下で喘いでいる私の病、私の痛み、私の苦しみ、私の罪、私たちは自分が背負っているそれらの全重荷の全部に自分の責任の名前が書き込まれていると思い込んでいます。このにもあのにも全部私の責任だ、あの失敗この失敗も 全部私のものだ、そういうレッテルが全ての荷物に貼っていると思い込んでいます。けれどもクリスマスに誠の人となられた方はこうおっしゃる。それは違う。それは全部私のものだ。その2は、その2には私の2が名前が記されているんだ。それは全部私の責任だ。それが私の貝羽桶であり、私の十字架であったんだ。それは私のものだ。私たちはこの方のこの言葉の前に、自分の荷を全て下ろすことが許されています。というよりも、その荷の全てが実はもう追われている。良い荷物だけではありません。悪い荷物もです。自分の失敗や自分の罪によって背負い込まなければならなかったような荷物も全部この方が負ってください。それは本当に私の荷ではなく、事実としてその方の荷になりきっています。私たち人間はこの神のゆえに本当に自由なものとして解き放たれています。私たちはもはや自分の人生の重荷とか疲れの奴隷ではないのであります。どのくらい自由であるのか、一体どれほどまでに自由であるのか。この方の前でその荷物を背負い直すことができるほどに自由にされているんです。それはもう重すぎるということはないのです。その2の辛い部分、重いもの、あるいはそれはその荷物にまとわりついていたトゲと言ってもよいと思いますけれども、そういうものは全部抜かれてしまっていて、それは私たちにとって軽くて負いやすい荷に変わってしまっているんです。あまりこれはうまい例えではないかもしれませんけれども、それは引っ越しをする家族の子どものお手伝いに似ているんじゃないかと思います。本当に重い荷物は親が全部運ぶんです。ある時にはピアノのような重い重い荷物も運ばなければならない。そして自分もそれに手を添えて一生懸命運んでいるつもりになっていますが、本当は手を添えているだけ。その重量はただただひたすらその私たちの親となってくださるそのお方の肩にかかっているんです。しかも子供はその仕事が終えたらこういうふうに言ってもらえるんです。よくやった、お前は私の荷を運ぶのを本当によく手伝ってくれたね。そして最後に、私たちの神が私たちに向かってそう言ってくださる方であるということは、私が最初にクリスマスは主ご自身にとって祝いの日ではないと申し上げたことをここで正確に訂正しなければならないと思います。こういうふうに言わなければならない。私たちのためにクリスマスにお生まれになったお方は、私たちの喜ぶその顔を見てご自身何にも変えがたい喜びを感じになお感じになってくださるのであります。その方にとってもクリスマスというのは、私たちが自由なものとなることができた祝いの日であるということであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちが自分の重荷と思い込んでいるその荷は、すべて私の名前が記された私の荷ではなく、あなたの名が記されたあなたの荷であります。しかもその荷の重い部分、その荷が私たちの肩に食い込むそのトゲの部分は、本当はすべて御子イエスキリストがその馬小屋において、またその十字架において、すべて背負い尽くし取り除いてしまわれたものであることを聞くことが許されています。どうぞ私たちが本当にそのようにあなたによって自由にされたものとして、本当にあなたのことされたものとして、 ただあなたが担ってくださったそのことを思い起こしながら、喜んでこの地上を生きることが許されているのだということを、再びこの時悟ることができますように、今もなおこのクリスマスにあって苦しみの中にあるもの、重荷に押しつぶされそうなもの、そのものの傍らにあり、すでにそのものに覆ってくださっているあなたのいらっしゃることを、私たちがこの言葉とこの身をもって証しすることができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美をいたします。お立ちいただきまして、賛美歌247番をもって主を賛美いたします。
これ
失礼しました、265番です。